ちは、スタジオの皆さん。レイナ、ラジオの収録に来ましたよ。今日は、ポーレットお仕事だから、レイナは一人で収録ですけど、ポーレットがお守り持たせてくれたから、きっと今日も上手にできるって思います。はぁ、ポーレットがくれたお守りは、えひひ、これですよ。ちっちゃいポーレットのぬいぐるみさんでーす。この子を抱っこしてたら、レイナ、ポーレットと一緒な気持ちになれるから。だからきっと一人でも大丈夫なんですよ。どこで売ってるの？デスコ。うふふ。これはポーレットの手作りだから、どこにも売ってないんですよ。世界でたった一つだけの、レイナの大事な宝物でーす。チビポーレットをキューってしたら、うん、レイナ、勇気がどんどん湧いてきます。だから、ラジオをもう始めても大丈夫です。わかりました。今日も最初はカウントダウンからですね。レイナ、カウントダウンしますね。3、2、1。お人よ鉄道、マイ鉄ラジオ。 下ってことになるんです。で、その上と下、鉄道車両と鉄道施設とを別々のオーナーが所有して、それぞれ協力し合って鉄道事業を運営していこうっていうお仕事の仕方が、大雑把に言う上下分離方式ってことになるんですよ。お人よ鉄道でも採用されてるマイ鉄システムは、この上下分離の1形態っていうことになりますね。ポーレットはお人よ鉄道の社長だから、ちょっと分かりづらくなっちゃうって思うから、相鉄さんのところで、レイナ説明しますね。お人よ鉄道は線路を持ってるけど、列車が足りない状態です。そこに8620と863等を個人所有してるオーナー、つまり、マイ鉄さんである相鉄さんがやってきました。お人よ鉄道にはお金がないから、相鉄さんから8620と863を買えません。もちろん、相鉄さんが8620と863を売ったりとかって絶対ないって分かってますけど、これは例え話ですからね。それでそれで、もしも万が一買えたとしても、そしたら今度は8620と86の維持整備費がお人よ鉄道の負担になって、ますます経営が苦しくなっちゃいます。だからポーレットは相鉄さんといわゆるマイ鉄所属契約を結びます。相鉄さんがお人よ鉄道所属のマイ鉄になってくれても、8620と86の位置整備費は相鉄さんがそのまま負担します。それでそれで、相鉄さんはその代わり、お人よ鉄道の線路や設備を使って8620を営業運転、お客さんからお金取って運転することができるようになります。実際の契約の内容は鉄道会社とマイ鉄さんとでそれぞれ全然違うみたいで、一概にこうっては言えないってレイナ・ポーレットに教わりましたけど、でもでも、すごーく大雑把に言えば、自分の列車を走らせてもらえるお金が列車とレールロードの維持整備費より大きくなれば大きくなるほど、お金に余裕が出ていますよね。だからマイ鉄さんは自分の列車にたくさんのお客さんが乗ってくれるように一生懸命工夫してくれて、それはもちろん鉄道会社もとっても助かることで、だからだから鉄道会社だけが列車と線路の両方を持ってる時より、いろんな意味で経営が良くなりやすいのが、マイ鉄システムとかその他の形での上下分離方式のメリットなんだって、レイナ・ポーレットに教わりました。で、デメリットはこの反対、鉄道会社とマイ鉄さんが協力し合えないようになったら、もう全部が全部一気に悪い方向に行っちゃいます。鉄道会社が施設所有、地元自治体や企業が列車所有っていう形の上下分離で、最初は良かったのに悪くなるとだんだん協力し合えなくなって、それで潰れちゃった鉄道事業者たくさんあったってリーナ・ポーレットに習いました。そういうところ、上と下とで喧嘩しちゃうことが起きちゃうってところが上下分離方式の怖いとこで、デメリットだって、だからレイナ・ポーレットのお話聞いてて思いました。ストライキよりもっと怖いですからね。列車を持ってるオーナーさんがいきなり線路を使えなくなったり、せっかく線路を用意してるのに 列車のオーナーさんがもう走らせないって言ったりしたら、あ、ストライキっていうのは機関士さんとか駅員さんとかの労働者側がお給料を上げてとかお休みを増やしてだとかを要求するように列車を止めちゃうことですよ。型紙ではストライキってあんまりなかったんですけど、昔の蹄鉄ではたくさんあったってレイナ知ってます。ストライキは経営者側に自分たちが仕事しないと大損しちゃうぞって分からせるために労働者の人たちが列車を止めちゃってたんですけど、それだと列車が止まっちゃってお客さんたちはすっごく困って怒っちゃって労働者さんの方が悪いって思っちゃいますから。だからレイナ、どうせ経営者さんに大損しちゃうぞって伝えるんなら列車を走らせて、だけどお客さんはただ乗りさせちゃえばいいのにってずっと思ってたんですよ。そうしたら労働者さんと経営者さんの関係は同じで、だけどお客さんは大喜びしてくれるからその分絶対にお得ですよね。このお話をポーレットにしたら、ポーレット真っ青になって、ストライキが起きないように経営するからそのお話はみんなにはあんまりって、わー、今のお話みんなにはあんまりしちゃダメなお話だから、だからみんなはお願いですから聞かないでくださいね。あー、でもラジオの続きはちゃんと聞いてほしいです。たくさんたくさん説明したからレイナちょこっとこんがらがっちゃいました。ふぅー、アズーリッサン、レイナの説明でわかりましたか？もしわからなかったら、ご本読んだり、ポーレットか86さんがパーソナリティの時に、もう一回聞いてみたりしてくださいね。レイナのお人よ Q&A のコーナーでした。うわわ、ちょっとレイナ、いっぺんに喋りすぎちゃったし、難しい説明をして、頭もオーバーヒート、なんだかしちゃいそうですよ。だから、ここで、折り返しでーす。レイナのラジオ列車、今日は特急で湯野井駅に着いちゃいました。運転台を前後で交換しますから、その間に皆さんは、のんびり休んで、頭を休めてくださいね。レイルロード、レイナの、お人よ鉄道、マイ鉄ラジオ。えへへ、皆さん、休憩できましたか？レイナは、チビポーレットとレイナナくんとおしゃべりして、すっかりリフレッシュできましたですよ。それじゃあ、折り返して、最初のコーナーは、ぬいぐるみさんつながりで、今日のぬい八、ぬいレイナにします。今日ご紹介するぬい八、ぬいレイナちゃんは、うふふ、だけどぬいぐるみじゃないんですよ。とってもちっちゃいレイナの妹たち、 SD レイナちゃんです。 SD レイナちゃんはフィギュアっていうもので、たくさんたくさん作られて、それぞれのマスターさんに見つけてもらって、一緒にお家に帰るんですね。それって、ぬいはちちゃん、ぬいれいなちゃんとか、れいなたちレールロードと同じですね。ドールアウトして、初めて型紙鉱山鉄道に行ったとき、れいな、とってもとってもワクワクして、だけど、ちょっぴり不安でした。どんな人がレイナのマスターになるのかなって。だ からレイナ、SD レイナちゃんたちのワクワクと不安が混じった気持ち、きっと上手にご紹介できそうって思います。それじゃあ、レイナ行きますね。今日のヌイ八、ヌイレイナ、番外編。ワンフェス前夜の SD レイナちゃんたち。わーい、レイナ、出来上がりました。作ってくれた相原さんの手から飛び出した SD レイナちゃん。周りを見ると、お姉さんの SD レイナちゃんがいっぱいです。わーい、レイナ、レイナたちに会えて嬉しいですよ。レイナもですよ。仲良くしてくださいね。もちろんですよ。だけどこうしてみんなでワイワイおしゃべりできるの、今日が最後なんですよ。どうしてなんですか？ SD レイナちゃんたちは明日のワンフェスというイベントでそれぞれのマスターのところへ旅立っていくことになっているのです。早期化された一番最後に作られた、今は末っ子の SD レイナちゃんは言いました。マスターに会いに行く前にみんな揃って記念写真を撮りたいですよ。お姉さんの SD レイナちゃんたちももちろんすぐに賛成をしてくれました。それじゃあマスター、お写真撮ってくださいね。作ってくれた、明日にはもうマスターではなくなってしまう相原さんに、末っ子 SD レイナちゃんはニコニコ笑顔で頼みます。それならおめかししなくちゃね。相原さんは SD レイナちゃんたちを柔らかな布で拭いてあげて、帽子の形を整えて、かわいい列車のマスコットを置いてバッチリ決めてくれました。それじゃあ撮るよ。はい、チーズ。姉妹揃っての最初で最後の記念写真、とっても綺麗に撮れました。それじゃあおやすみ。明日に備えてみんなぐっすり寝るんだよ。はーい、おやすみなさい、マスター。姉妹たちと仲良く並んで、 SD レイナちゃんも横になります。早く明日にならないかな。どんな人がレイナのマスターになってくれるのかな。早く明日になってほしくて、だけれど少しだけみんなと一緒の今日が終わってほしくなくって、ワクワクしてて寂しくて目をつむっても眠れない、そんなワンフェス前夜の SD レイナちゃんなのでした。はぁーい、なんだかレイナもロールアウト前のこと思い出してちょっぴり寂しくなっちゃいました。 SD レイナちゃんたちもレイナだから、きっとみんな一人残らずとっても素敵なマスターさんのところに行ったって、レイナ、ちゃんとわかってますよ。だから、みんな、もっともっと、たくさんたくさん、ニコニコ幸せになるんですよ。レイナの、今日のヌイ八、ヌイレイナ、番外編。ワンフェス前夜の、SD レイナちゃんたち、でした。わあ、もうこんなお時間ですよ。ちょっと回復運転で今日の最後のコーナー行きます。レイルロードロールアウト。このレイルロードロールアウトは、日の本のいろんなところで活躍しているレイルロードをレイナがポーレットや八六さんからお話聞いたり、自分で調べてみたりしてご紹介しちゃうコーナーです。今日ご紹介するのは、肥薩みかん鉄道の9号機関車のレイルロードのオリビーです。 とっても可愛いレイルロードですね。レイナよりも小さくて、あどけないみたいに見えますよ。だけど、だけど、オリビーさん、こう見えても、レイナよりも、八六さんよりも、大ベテランなんですよ。オリビーさんが作られたのは、1912年。なんと、明治の最後の年なんです。作った会社は、米国の、オールドウィン・ロコモティブワークス。オールドウィンの子だから、きっと、オリビーさんは、オリビーってお名前、もらったんですね。オリビーさんは、一番最初は、富士美濃部鉄道っていうところに所属して、それから、鶴見製鉄造船っていうところに売却されて、そうして、みかん鉄道さんに落ち着いたっていうお話です。美濃部時代は、客車列車を、鶴見時代は、貨物列車を引いていて、今、みかん鉄道さんでは、ほとんどの時間、入れ替えのお仕事を頑張ってるみたいです。あ、入れ替えっていうのは、貨車とか客車とか、機関車が止まってる時に、その順番を並べ替えるために動かすっていうお仕事のことですよ。だから入れ替えは、完全な舞台裏のお仕事で、けど、オリビーさんの9号機関車って、とっても可愛いんですよ。オリビーさんのお洋服についてるのと、お揃いのベルがついてて、サイドタンクも大きくって、まるで絵本に出てきそうな機関車さんなんです。それにオリビーさんも、すっごーくしっかり者で、接客も上手だって、ポーレットを教えてくれました。みかん鉄道さんは、お人よ鉄道の一番ご近所さんの鉄道事業者さんだから、ポーレット、視察とか、打ち合わせとかで結構お邪魔してるんですけど、その時に、たまたま車掌さんの代理を、オリビーさんが頑張ってたそうなんですよ。オリビーさん、ポーレットに、観光ガイドまでしてくれたみたいで、それがとっても上手で魅力的だったって、もうポーレット、手をこんなに動かして夢中になって教えてくれて。だからレイナもポーレットと同じで、そんなオリビーさんと9号機関車が入れ替えだけで頑張ってるのもったいないなって思って。だから、入れ替え用のモーターカーとかをみかん鉄道さんにプレゼントして、それでオリビーさんにお人よ鉄道で客車引いてもらえないかなって、ポーレットと一緒に考えてるんですよ。ヨノイ線ならすごく平坦で走りやすい線形してますし、お客さんも定期客さんはそんなに多くないですから、9号機関車さんに目いっぱい活躍してもらえるって、レイナ、思ってます。オリビーさん、みかん鉄道さんが大好きみたいですから、来てもらうの難しいかもしれないですけど。だけど、いつか、オリビーさんと一緒に走れたらいいですね。今、レイナができるオリビーさんのご紹介はここまでです。でも、何年かしたら、もっともっとたくさん詳しく、オリビーさんのこと紹介できるように、きっとなるって思います。レイナの、レイルロードロールアウトのコーナーでした。ふわー、今日は鉄分たっぷり、鉄道の話でみっちりのラジオでしたね。もうすぐ列車は、終点、お人よ温泉駅に到着です。今日のパーソナリティはお人よ鉄道キハ 07S 専用レイルロードのレイナでした。番組へのご感想だとか新コーナーのアイディアとかがあったらどうぞお気軽にお人よ鉄道マイ鉄ラジオ 公式ページから送ってくれたら嬉しいです。今あるコーナー宛てのお便りも全部公式サイトのメールフォームから送ってください。今日のぬいはちぬいれいなだけはツイッターからの投稿もフォームと一緒に送ってください。採用されたご投稿にはオットヨ鉄道オリジナルクオカードを、採用されたすべてのご投稿の中から1放送あたり抽選で1名様にパーソナリティのサイン入り色紙をプレゼントしちゃいます。今までのラジオのバックナンバーの聞き方はお人よ鉄道マイ鉄ラジオ公式サイトの案内を確認してくれたらわかりますよ。お人よ鉄道マイ鉄ラジオ、レイナのラジオ2号列車も停止位置よーし無事故でバッチリお人よ温泉駅に到着しました。お降りの際はお足元にお気をつけて、駆け回り品傘などのお忘れ物のないようにご注意くださいです。ご乗車とってもありがとうです。次のレイナのマイ鉄ラジオ号にも絶対乗ってくださいね。それじゃあバイバイ、おやすみなさい。お人よ鉄道マイ鉄ラジオ回送列車出発。
こんばんは、マイ鉄レイナ役のハンズミツです。
このマイ鉄ラジオ回送列車は本編とはガラッと変えて、変わりすぎて、ヒロインではなく中の人レイナ役の声優である私ハンズミツが、アンズミツとしてアンズミツ宛てに届いたご質問とかお便りとかにお答えをしちゃうコーナーです。今日のお便りは二次元に住むさくらえみさん、深見ちゃん役のさくらえみさん、間違いなくご本人から、いただきました。ありがとうございます。読みます。アンズミツさんへ、おはようございます。マイ鉄コンサートお人よし物語ではお世話になりました、さくらえみです。ミツさんに質問です。役者として努力したこと、どんな工夫をして演技力を高めていきましたか。実際にやられたことやワーク等がありましたら教えてくださいませ、という素敵なメールをいただきました。難しい。いや、全然我流です。
我流なんだろう、もう結構何年もなんだろう、役者声優としてやらせてもらってると、もうなんか周りはすっごいなんかこう異常なる超人のような、なんか上手な、もう前鉄も物部のもですけど、超人のような上手ななんか演者さんがワンサといるわけですよ、当たり前のように。だからなんかこう上手というか達者な方々にはもうこう、もう皆さん果てしない高みにいるので、同じ土俵には立てぬみたいな感じに少しずつなりまして、なんだろう、まあレイナちゃんを唯一の存在としてめでていただきたいみたいな心と一緒で、こうなんかそういう唯一の存在みたいな特徴というか、なんか良さみのある役者さんになれたらいいんだろうなという、こうそんな道を切り開くギャンブル的なことをしていきたいなと思う。ひどい答えだなこれはあ、そうですね。でもなんかあのエミさんも、そうだと思うんですけど、エミさんなんてもっともっとこうなんかいつも笑顔で素敵で可愛くて優しくて、もう素晴らしい方なわけなんですよ。エミさんもそうだと思うんですけど、なんか努力って結構こうしてるつもりがないというか、なんかもうなんか好きなことやってるのが結果努力になってるみたいな感じで、やっぱりこうね、声優さんに慣れたのかなみたいなところってあるじゃないですか。でもきっとこういろんな全てのことが努力だったんだろうなとは思うんですけどね。こう、演技力の高めですかね、高め方ですか。私も昔はこうなんかちっちゃい子とかの声が、演技がこうできないというか難しいなって思ってた時とかもすごくあったんですけど、まあとにかくやっぱりこうやりたい、頑張れ、めげない、やってみる、どんどんやってみるみたいな、やれますよみたいな感じで頑張る、突き進むみたいな、なんかそういう感じです。もうなんか気持ちで押し進めていってます。もうワークとかもなんか本当やらなきゃいけないんですけどね、本当に実用的なものを今からでもやったらまたちょっと変わってくるんだろうなと思いまして、私もこれからまた習い直したりとかね、やってみたいなってすごく思います。エミさんも今度は教えてください、よろしくお願いします。はい、まあ、皆さんこう作品に尽くすみたいな気持ちですごくやられているんじゃないかなと、私もそんな一人になりたい。はい、びっくりしました。で、今日の最後も私アンズミツのサイン入り色紙の抽選です。今回のご採用者さんは上益城のあず日さん、愛知県の愛原はうみさん、二次元のさくらえみさんは、さくらさんは色紙プレゼントは辞退という、あ、でも採用されたらクオカードくださいですよね、わかりますと。なのでクオカードはさくらさんにはお送りしたいと思います。今回読めなかった皆さんもお便りありがとうございました。今回はさくらさんご辞退ということで、抽選対象者さん2人2名の方なんですね。じゃあまたね、あみだくじをやりたいと思います。おー、はしご。じゃあ右、トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ、ポポーポポーって違うのかな。あずにさん、あずにさんは上益城のあずにさんにサイン色紙お送りさせていただきたいと思います。おめでとうございます。はい、こちらお人よ鉄道マイ鉄ラジオから色紙とクオカード発送されます。どうぞ、ゆっくりめにお待ちください。他のご採用者の皆さんにもお人よ鉄道マイ鉄ラジオオリジナルクオカードが同じ方法で発送されますので、どうぞ楽しみに。ということで今回の放送はここでおしまい。 すごいボリューミーなラジオですね。本当に皆さん素敵な感じで やられてるんですか。はい、レイナこんな感じでした。はい、またしばらくのお別れとなります。次の放送は再来週だと思う。おひとよ鉄道マイ鉄ラジオ、できたらどうか聞いてください。おひとよ鉄道マイ鉄ラジオ、制作提供ルーズ、台本構成進行表、収録編集チームオズ、パーソナリティは私レイナ役アンズミツでお送りしました。それじゃあまたラジオの前で PC の前でかな、おやすみなさーい。